京からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、12月に入りまして、寒いなと思ったり、今日は結構暖かいなと思ったり、まあそういうことを繰り返しながら本格的な冬が近づいてくるなという、まあ、そんな感じなんですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、京都は先月あたりから、コロナの感染拡大状況が落ち着いたということもあって、観光客の方はちょっと増えてきたかなっていう、まあ、にぎわっているなという、そんな空気感です。さて、今回は京都暮らしを楽しむ、そんなテーマでお届けします。実はですね、京都、東京生まれ、そして現在は東京暮らしと京都暮らしが半々という、男性にお越しいただきました高橋浩二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、さっき私走ったら結構息切れてまして、放送の前に走ったりすると結構あまりよろしくないというのが2、3回は経験あるんですが、まだまだ影響があるなというところなんですが、高橋さんとは、まあ、とある、まあ、お店で初めてお目にかかりまして、あら、そうなんですかとこう自己紹介して、東京と京都の暮らしが半々というふうに伺って、面白いですねということでお知り合いになりましたね。
妙なご縁でこうして呼んでいただいて、こういう、
いや本当にご縁だなっていうのは、はい、こういうことを言うのかなっていうふうに思うんですが、はい、高橋さん、ちょっと自己紹介をお願いしたいんですが、はい、東京ではどちらにお住まいなんでしょうか。
杉並区というところに住んでまして、なんて言いますか、
どんなとこなんでしょう。
どんなとこって言いますか、まあ、割合住宅街で、
はい、
吉祥寺だと皆さんご存知だと思うんですけども、
住みたい街ランキングで結構上位、
上位1、2とか3位になってる、はい、そこまで電車で本当に10分もかからずに出れるとこですんで、
まず、
渋谷とか新宿出ないでも、まあ、いろんな店があるんで、だいたい用が済む、そういうとこに住んでおります。
住みやすい街に住んでらっしゃるというわけですよね。はい、で東京生まれで東京育ちでいらっしゃると。
はい、
で京都とにもお住まいがあるということなんですね。
はい、昔から京都が好きで、ちょくちょく、観光客として来てたんですけども、
はい、
そのうちちょっとはこう腰を据えて、京都の暮らしを楽しみたい、楽しみたいということで、今の状態に至っているわけなんですね。
そうですか。
はい、
現役時代っていうか、はい、ご本業は歯科医で、長年司会としてご活躍。
もうリタイアいたしましたけども、
はい、
2年半前にリタイアいたしましたけども、はい、
そうですか。その司会として、
はい、
なんかこう最近思われることは、もうちょっとこうしたらいいのになとか、なんか一つ、もうせっかくですのでアドバイスしていただいたら嬉しいなって思うんですけど。
それ航空衛生というか、日常の歯ブラシですね。
はい、
で、よく最近は歯間ブラシとか、フロスとか、コマーシャル出てますけども、ぜひ普通の歯ブラシだけじゃなくて、そういう補助的な、歯間ブラシ、フロスもぜひ併用してください。それによってだいぶ虫歯の発生とか、
はい、
あるいは歯周病の発生を抑えられると思いますので、それがデータ的に僕が出せるかというと、そうじゃないんですけども、経験的に まあ、自分でもそういうふうに心がけておりますので、はい、ぜひ、実践していただけるとありがたいなと思うところですね。
そうですか、はい、最近はその虫歯の発生がこう若年化しているということを聞いたことがありますが、それはあそうなんですかね。
そうでもない、あのかなり、虫歯というかカリエスは減っておりますので、まあ、だんだんあのいろいろ、いろんな予防効果が出てんじゃないかと思います。
そうですか。
皆さん の意識も上がってますん で、
そうです、ね、
だんだんその点では、まあ、どっちかというとそれよりも歯周病の方が、はい、まあ、目立ってきたというところですね。
あそうですか、はい、結構この口腔内 の、 その、まあ、衛生というのは意外にこう体全体の健康にも大いに関係あると、はいいうことはよく言われますよね。
そうなんですね。やはりあの口の中の、状態が悪いと、全身の状態にもいろんなところに飛び火することがあります、まあ、その逆もありますので、口の中だと言っておろそかにしないで、いただきたいなと思っております。
そうですか、
はい、
そして 2年半前に、リタイアされて、はい、まあ、その、後2年半というのはこうどういうふうに、
普段ですか。
はい、そうですね。
いや、あんまり恥ずかしくて遊んでばっかりいるんで、
趣味が、はい、あのスキューバダイビングって何かで、はい、呼んだような、
はい、何かで、まあ、昔からやってましたけども、
はい、だんだん、どんなところでスキューバされるんですか。
まあ旅行も好きですんで、海外旅行方々、はい、いろいろ行ってまして、
グレートバリアリーフとか。
あ、そう書いてないです、はい、一番多かったのはパラオですね。近いですし、あそこ魚がすごい多いん で、
そうなんですか。
ダイナミックですんで、いいところなんですけども、まあ、コロナ禍で行けなくなっちゃったんですけど、一番最後に海外行ったのはやはりパラオですね。
あ、そうですか。
またコロナ禍明けたらまずパラオ行きたいですね。
あ、そうですか、
はい、
まあ真珠湾攻撃から80年っていうね、はい、ちょうどその記念すべき年というふうに言われておりますけれども、
はい、
まあ、あのパラオは本当にあんな綺麗な海が、
はい、
まあ、そういう戦地にもなったというところを、はい、もう少し、思いを馳せるということもいいかもしれません。さあ、そういうこともありつつ、それからなんか鉄道模型、
はい、
この鉄道が自体が好きなんですか。
まあ、いろいろ鉄道、まあ、我々自分たちでちょっと卑下して鉄って呼んでますけども、
よく撮り鉄とか乗り鉄
で、僕は、まあ、乗り鉄とあと鉄道模型やってるんですね、
はい、
で鉄道模型もその、いろいろサイズがありまして、16番 HO ゲージっていうちょっと大きめの、まあ、一つの車両がだいたい25センチぐらいのなんですね。
一つの車両が25センチの長さ、はい、ということは結構こう何分の1っていうか大きい、
87とか80分の1なんですね。
あ、実物のそれですよね。
はい、で海外、特にヨーロッパなんかですとキングオブホビーって呼ばれてるぐらいなんですね、
うん、
ただ日本ですと家庭事情がありますんで、そういう鉄道模型を、家の中で広げるっていうのが難しいんですね。向こうですとお家が広いんで、もうそうやってこう、まあ、レイアウトといいますか、レールを引いて楽しむって方が多いんでキングなんですね。
へ
え。で割合京都市にも古い模型屋さんがありまして、そういうところを、何軒か巡ったりするのも楽しみの一つだったんですけど、
はい、
やはりだんだん高齢化で模型屋さんがなくなっていくのはちょっと寂しいところですね。
あ、そうなんですか。でもその1両27センチの模型だと、
はい、
それ何両か作られるわけですよね。
今キットを一生懸命ハンダ工程を握って、
はい、
作っております。
まあ、そういうこともされると、
はい、
これなかなか多趣味な高橋さんなんですが、その京都でもその杉並区割合こう、はい、いい住環境にあるというお話でしたが、
はい、
京都にもその京を構えようと、はい、思われたのはなぜなんでしょう。
まあ、先ほどもお話ししましたけども、時々女房と一緒に京都を来てたんですね、
はい、
で、まあ、いろんな、観光地を巡ってたんですけども、だんだんまあそれだけでは飽き足らなくなってきまして、かといって、仕事の関係でそんなに長期間休めませんし、オフシーズンなかなか休めません。で宿をなかなか取れません。 じゃあどうしようかもう女房と悩んでたんですね、
はい、
でそうしましたらある時、そこの町の
不動産屋さん
のごめんなさい、
水飲まれますか、
はい、はい、
不動産屋さんの看板でお手頃なマンションがあるじゃないかと、
古くて狭いとこだったらなんとか、自分の手の届く範囲じゃないかと思ったわけですね、
はい、
とにかく女房と二人の寝るスペースさえあればもう広い部屋はいらないんで、あ、いけるなということで、まあ、7年前ぐらいにもう思い切って、購入しました。
あ、そうですか。それが平安神宮の、
はい、岡崎なんですけど、はい、
そうですか、
はい、
まあ、あの半々ぐらいで進んでらっしゃるということなんですが、はい、どうでしょうか、あの近辺、岡崎近辺はいろいろ文化施設がいろいろあって緑もあるという、
はい、
なかなかいい感じだなと思うんですが、
はい、
住んでおられていかがですか。
まあ、日中は観光客の方すごく歩いてらっしゃるんですけども、夜すごく静かなんですね、かといって、時々いろんなイベントがあるんですごくパッと行けて楽しいんですね。今日も先ほど、八坂神社の前、八坂ごめんなさい、
平安神宮
の前で、岡崎のみの市ってやってまして、平安のみの市かな、
はい、
たまたまやってたんでふらっと行って、すごく楽しかったです
いろんなマルシェとか、さまざまなイベントが、はい、スペースを利用して、行ったら何かしているっていうことが多いですよね。
平安楽市は知ってたんですけど、今日たまたま飲みの市ってやってたんで、はい、これは初めてだなと思ってほとんどぐるぐる見て回りまして。
そうなんですか。飲みの市ということはこの中古 の、
はい、はい、
まあ、食器であるとか衣服であるとか、はい、そんな感じなんでしょうかね、は
い、でついついなんかメキシコ産のこんな可愛い、
はい、
フクロウの陶器のつい買ってしまってあんまりそのフクロウと目が合ってしまったんで、
はい、
これはもう買わなきゃいけないなと思って、まあ、どこに飾ろうかなと
まあそういうこうどこかで何かをしている、はい、こう京都はよく思うんですけれども、
はい、
このどの通りを歩いても、
はい、
あ、こんなところにこんなものがあるとか、こんなお店があるとか、
そうなんですね、
なんか伝統的なそのお店であったり、
はい、
いろんなことありますよね、
まさにそうですね、
はい
はい、
そうですか、まあ、そういうふうにして、まあ、7、8年前にその岡崎近辺に、まあ、住む、まあ、最低限の広さのスペースの、はい、住まいを購入されたということなんですが、
はい、
今その飲みの市があったりとか、
はい、
いろんなイベントがあったりというお話がありましたが、
はい、
やっぱり人間は食べることが大切ですが、
はい
はい、商店街いろいろ京都ありますよね、
はい、で一番好きなのは出町の増形商店街なんですけども、
はい、
ま、なんとなく
結構今お住まいの場所からは距離あるんじゃないでしょうか、はい、
でもあそこはいろいろこの
有
名なお店がありますんで、
はい、
そういうところを目指して行ってみたら、あ、この商店街面白いな
面白いと、
すごく昭和の雰囲気というかレトロな感じかといってこう寂れてなくてすごい元気なんですね、でそこを歩いてて、女房と、まあ、こういうところでまあ、いろいろ買って自分の部屋に帰って調理して食べられたらいいななんてことも考えたんで、それでこちらの方に今日構えたっていうのも一つの理由なんですね。
ああそうですか、はい、結構そういうことあるんじゃないかと思うんですが、
はい、
私がやっぱり京都に住みたいと思ったのはもう近くに住んでたんですが、
はい、
この市内に住めたらどんな幸せだろうと思ったのは、
はい、
やっぱりこう錦市場で、
はい、
日常の買い物ができたらどんな素敵な番号
そうですよね、それも
できるんだろうって思ったんですよ。だけど毎日そんなん、ね、買うわけがないんですけれども、やっぱりそれをこうイメージして、
はい、
住みたいって思うことは幸せなことだなと思いますが、その増形商店街実際に何か買って、
はい、
そのマンションでどういうものを作られるんでしょうか。
まあ、正確には増形商店街じゃないんですけども、
はい、
寺町通りに、肉屋さんがありまして、そこでイノシシのお肉を売ってるんですね、
はい、
ボタン鍋っていうのなかなか食べたことなかったんですけども、
私食べたことないです。
じゃあ自分で作ってみようと思いまして、そちらでイノシシ肉売ってるのを見て購入したんです。でそのお店の方にいろいろお味噌はこれがいいよとか、あるいはごぼうはこれこうこうこうっていうような、作り方も教えていただいたんで、年末にそれを買いまして、で部屋でもうボタン美味しいボタン鍋を食べまして、こんな美味しいとは思わなかったんですね。すごく美味しかったです。
味噌味で、はい、そういうごぼうなんか のそういう根菜が結構ぴったり合うっていう、はい、そんな感じですか。
お味噌も そのお肉屋さんで売ってまして、はい、これだよと言われて、はい、
これはぜひ私近々
ぜひ
そこでお味噌とともに、はい、初チャレンジ、
はい、
しし肉でお鍋します。
はい、
はい、
高いお肉を買ってください。
あ、そうですか。はい、まあ、その方が安心してそのおいしいものに出会う、はい、ということですよね。はい、やっぱりそうやって日々 の食っていうか、
はい、
やっぱりそれを近くの商店街なりお店で買って、
はいはい、
で作って食べるっていうのは、ああこうやっぱり京都にこの、まあ、家を買ってよかったなって思う結構大きな理由にもなりますか。
そうですね、京都だからこれ食べられると思いましたね。
はい、
東京ではまず手に入らない、まあ、探せばあるんでしょうけども、
はい、
そう簡単には手に入らないと思います。
そうですか。はい、まあ、いろんな形で、京都を楽しんでらっしゃるというお話をこの後また伺います。今日からグリーンコミュニケーション、今回は東京生まれで東京暮らしとそれから京都暮らしが今半々ぐらいだという、高橋浩二さんにお話を伺っております。私たち京都に住んでいるんですが、やっぱりこう逆にその京都こういうところが面白いよとかこういうところがあるんだよということを今日は教えていただこうと思います。さあ高橋さん、この岡崎のマンションでは折りたたみ自転車置いてらっしゃるそうですね。
はいはい、
折りたたみ自転車ということはそれで電車に乗ったりもしようというそんな勢いでしょうか。
電車には乗ってはいないですけども、
はい、
レンタカーに、2台積み込みまして、
ほ
ー、ちょっとだけ遠出したりとかして、
はい、
でそこの行った現地
で駐車場に置いといて、
で止まってそこで自転車で現地でちょっと走り回るということもしたこともあります。
それは京都近辺ということですよね。
左京区の北の方の区田なんかに行ってみましたけども、
はいはい、そうですか。なかなか洒落た楽しみ方ですね。その時のいでたちが結構特徴あるんで、
はい、
こうラジオ聴きの方で、あれ高橋さん違うかっていうふうに思うなんかいでたちだそうですね。
まあ恥ずかしいですけども、ヘルメットがレモンイエローで、
レモンイエロー
で自転車も一応レモンイエローの20インチの、折りたたみで走り回ってたら、見かけましたら、はい、僕だと思ってください。
それは奥様ともどもそのレモンイエローの折りたたみ、
女房は違います。
あ、そうですか、分かりました。はい、高橋さんにどのあたか手を振ったら、
はい、
ぜひ答えてあげてください。
はい
はい、今ねそのくたというお話も出ましたが、
はい、
ですね、高橋さんは実はですね、はい、みぞろが池水生生物研究会のメンバーでもいらっしゃるんですよね。
はい、
お会いした時にこういう活動をしているんですよっていうお話を伺って、
はい、
私行ったことがなかったもんですから、はい、このお話ぜひ伺いたいと思います。
はい
はい、これはどういうことなんでしょうか。
はい、たまたま、まあ、みぞろが池は何回か行ったことあったんですけども、すごいいいとこだったので、まあ
そこ、まあ、どのあたり駅で言えば何駅になりますかね、
北山からちょっと上がってたとこですね、はい、で上賀茂神社の東側ですね。
上賀茂神社の東側、はい、あ東になるんですね、
はい、で宝ヶ池から山を西側に山を越えたところに溝呂ヶ池あります。
はい、
はい、
そしてこのメンバーの一員でいらっしゃるこの水生生物研究会というのはどういう活動をしていらっしゃるんでしょうか。はい、
まあ、主にあの外来生物がいろいろ入ってきてますんで、それの状況、まあ、あるいは調査をしているわけなんですけども、外来魚というのはブルーギルとか、
はい、
ブラックバスとか、あるいはあのミシシッピ赤ミミガメ、まあ、俗に言う、緑ガメですね、そういうものが増えたりしまして、はい、在来種が、駆逐されてしまってるんですね。で生物の状態が変わってしまってる、あるいはそういう魚だけじゃなくて、外来の藻なんかも繁茂したりしまして、そうすると、夏なんか水面をその藻が覆ってしまって酸欠状態になって魚自体が住めないような環境になっちゃったりしてますんで、うん、そういうのをちょっとでも好転させようということで、外来魚を、取ったりとか、あるいは藻を取ったりとか、そういうことをやっております。
あ、そうですか、
はい、
あの私初めて高橋さんにそういう活動をしてらっしゃるって伺って、ですね、3,4 週間前に行ったんです、
はい、
でこの今、これは、夏の写真だと思うんですけれども、5月ぐらい、はい、季節によってこの溝呂ヶ池、
はい、
風景が全然違うそうですね。
はい、あの 春の頃なんかですと、ミツバツツジとかカキツバタとかすごい綺麗なんです。カキツバタも太田神社有名ですけども、
紫ですよ ね。
でここのは白いんですよ。
白いカキツバタ、
すごいもう純白なんですね、
はい、
すごい綺麗です。
そうですか、
はい、
ちょっとこのスマホで撮られたというカキツバタなんですが本当に綺麗ですよね、はい、あ、これか、これがとても綺麗だと思うんですけれども、はいはい、これがその池一面にというか、
いや一面じゃないんです、残念ながら、はい、
そうですか、
割合あのアプローチしやすいところに咲いてますんで、はい、目立つと思います。
そうですか、
はい、
そうやって季節ごとに、まあ、いろんな顔を見せてくれるという、はい、そういうことなんですが、
はい、
結構京都に住んでらっしゃる特に若い方は、はい、溝呂ヶ池といえば溝呂ヶ池と言ったりいろいろしますが、
はい、
こう心霊的なスポット、こう多分その池の名前でそんな風にな
んかちょっと驚々しい名前なんで
そう、名前と全然関係ないですよね。
関係ないですよねそっからなんか、はい、想像されたんだと思うんですけどね。
そうですか、
はい、
結構氷河期の、
はい、
もう ほぼ終わりかけの氷期、
そういうところがこういうあの、低地で見られる、あるいはの市街地で見られるということは貴重なもんだと思うんですね。
それが今も残っているというところが実はすごい場所なんですよね。
本当はすごいところなんです、
生物学的に、はい、
天然記念物でございますからね、池が、
はいはい、
まあ、その環境をなんとか保全したいということで、いろいろやらせていただいているんですけども、
はい、はい、そして高橋さんの主なるご担当、
いや恥ずかしいですね別に決まってるわけじゃないんですけども、モンドリという仕掛けの網がありまして、
はい、
結構カニを本来はカニを取るような網らしいんですけども、
はい、これは今この写真はそのモンドリではなくて
ではないんですけどね、
はい、
はい、でそれを、はい、水の中に入れて仕掛けておいて、しばらくしてからその網を上げて、
はい、
まあ、大体そのブラックバス、ブルーギルが入ってるんですけども、それを取るんですね、
はい、
で餌とかは入れてないんです、
はい、
で特に、ブルーギルの方は好奇心が強いらしくて、で自分で入ってきちゃうんですね、
はい、
入ってきたら逃げられないような仕組みの網ですんで、それで取っております。
入り口が狭い、つまり出口が狭いということですね。
逆にこう行けないようになって、
はい、もう入ったら終わりっていう感じですね、はい、その係、
まあそういうことね、はい、
重要な係ですね。
胴長っていうか、まあ、釣り師の方がよくこう長いの履いてらっしゃいますけど、
長いあのゴムの、
はい、あれを履いて、日曜日に池の水の中に入っております。
そうですか、はい、月に1回ぐらい活動されるんでしょうか、
はいはい、
やっぱりそういう皆さんの活動があって、
はい、
まあ、あのまずまずその環境あるべき環境が保たれているというところでしょうか、
は
い、
だいぶブラックバスとかブルーギルの数は昔と比べると、
はい、
雨にかかる数が減ったみたいなんですね、まあ、それが良くなったのかどうかっていうとわからないんですね。在来種自体がそんなに戻ってきてませんので、
はい、
なんとも言えないとこですね。
それが戻ってこそやっぱり
昔のそうですね姿に
戻ったということですね、
はいはい、
水生植物は結構珍しいものがあるそうですね。いろいろ
植物ですか。
そうですね、
はい、
まあ、ぜひ皆さんも私この前初めて行ったんですが季節ごとにこう違う顔を見せてくれますので、
はい、
まあ、なかなかこう散歩コースと言えない距離に住んでいらっしゃる方もたくさんおられるかもしれませんが、
はい、
そうやって皆さんの努力があってこういう景色が保たれているんだなっていうふうに思うのもいいかもしれませんね、はい、それからですね、
はい、
まあ、この三条通りもそうなんですけれども、
はい、
京都といえば祇園祭り、
はい
はい、祇園祭りに関することも、関わっていらっしゃるそうですね、
はい、私、まあ、東京生まれ東京育ちなんですけども何度か引っ越ししておりますので地元っていうものを持ってないんですね、
はい、
ですので地元のこうお祭りとかに全然関与してなくて、で京都に来ましたらいろいろお祭りがあって地元の方が積極的に関わっていらっしゃるのがすごく羨ましかったんですね。でたまたまご縁がありまして、大船鉾が、の巡行が復活するときにちょうどボランティアを募集しているということ が耳に入りましたので、すぐに手を挙げさせていただいて、まあ、今年と去年は巡行なかったんですけども、だいたい毎年、お手伝いをさせていただいております。
あ、そうなんですか、
はい、
どういうふうな内容のことをお手伝いされるんでしょう。
ちまきなどの需要品の需要のお手伝いが主な、はい、
なんと
業務でございます。
そうですか、
はい、
私のうちではいくつかのちまきを、
はい、
授与していただくんですが、購入するということにな
りますが、
ありがとうございます大船鉾は必ず毎年更新していくというか、
ありがとうございます。
ということは高橋さんに
お会いしてるかもしれないですね。
どこかで竜頭、
はい、
あれが新しく立派なのができまして、
はい、
巡行の時にはこう、はい、かっこいいですよね、はい、
すごく人気あります、
はい
はい、
だからこそということもありますが、
はい、
あれはまだ途中なんですか。
まだ
復興完成形ではないと、
はい、
これはまだまだこのいろいろ毎年毎年楽しむことができる、は
いはい、皆さん期待してい
らしてください。本当ですね、
はい、
わかりました。さあ、この最後に伺いたいのは、東京と京都とそれぞれいいところがあると思うんですけど、はい、それぞれのいいところ一つずつ最後に。
東京のいいところですか、
はい、もう残り40秒です
、まあ、やはり、いろんなものがあって刺激がありますね。
そうですか、
はい、京都はもうとにかく来てて楽しいですね。もう毎日どっかでお祭りやってるような感じですんで、
そうです
か、すごく楽しいです。
京都に住んでる方はどうですか。
京都に住んでる方ですか、 もちろんよくしていただいてますんで半分住んでるっていうと皆さんよくしてくれます。
あ、そうですか、
はい、
よそもんじゃないっていうことですね。
そういう感じですね。
わかりました、はいはい、この番組は足立病院ロボアト市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で高橋浩二さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。